13章23節から31節です。ネヘミヤ記の13章23節から31節。ネヘミヤ記の13章23節から31節。23節からお読みします。その頃また私はアシュドテ人、アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちのいるのに気がついた。彼らの子供の半分はアシュドテの言葉を話し、あるいはそれぞれ他の国語を話して、ユダヤの言葉がわからなかった。そこで私は彼らを詰問して呪い、そのうちの数人を打ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。また、あなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。イスラエルの王ソロモンはこのことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼らに罪を犯させてしまった。アメン。ハレルヤ、愛する様、私たちを今整えてください。御言葉を前にしております。よく聞く心、聞いて心に収め、そして聞いたのであるならば、それを日々守り行う、その志を豊かに与えてください。これからのすべてをあなたに期待し、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤー。素晴らしい主の皆を褒めてたくさんいたします。いよいよ、ネヘミヤ記、今日が最後の箇所なんですけども、ネヘミヤは、本当に素晴らしい働きをしました。まず、彼自身、本当にこの城壁が崩されて廃墟のまんまだということを聞いたとき、涙を流して、先祖の罪を悔い改め、そして御前に告白して願い出ました。その結果、彼がこの城壁を再建する働き、主が任じてくださるんですけども、で、そこから、彼のその悔い改め、によって城壁が完成し、そしてその悔い改めの心が民全体にまで浸透して、この悔い改めの心が湧き起こって、そして人々は御言葉を求め、御言葉を聞いたならば、悔い改めの習慣を開いて、で、そして誓いを、ね、立てましたね。で、けれどもその後、まだね、せっかく誓い立てたにもかかわらず、また、ね、以前の罪に戻って、そういう者たちを、ネヘミヤは、改革していきました。トビアの私物が神殿の部屋に、占拠されていた。それを投げ出しました。レビ人たちを、帰還させました。そして、前回のところで安息日を、ね、守るために門を、しっかりと閉じることをしたんですけども、でもまだ、最後の穴が、残っていたんですね。大きな霊的な穴。それは、異邦人との結婚です。神の民の中に、この異邦の価値観が入り込んでおりました。これは家庭からですね、結婚は家庭を築くものです。その家庭の中から異邦の価値観が入り込んで、そしてその家庭がつながりにつながって、どんどん国を、ね、腐敗させていってしまうんですね。この問題なのは、神様、誠の神を礼拝しない価値観、血筋の問題ではないんです。ルツも、モアブ人でしたけれども、彼女は、神様に立ち返って、そして神様を大事とする志があった、ですけども、しかし、この誠の神を礼拝しない価値観、それが、このモアブ人、アモン人の価値観、御言葉に従わない考え方ですね。ですから、問題なのは、血筋の問題ではなく、この価値観の問題です。その違法の価値観と結婚してしまうことが、ネヘミヤが、この 最後に取り組まなくてはならなかった問題だったんです。でしかもネヘミヤが見た問題とても深刻でした。このユダヤ人の男性たちが、ね、アシュドテ人、アモン人、モアブ人の女性たちと結婚して、ね、その子供たちがですね、なんとユダヤの言葉が話せなかったんですね。ヘブライ語がわからなかったんです。この、ね、子供たち。ヘブライ語がわからないということは、モーセの律法が読めないということですね。この聖書が読めない。聖書が読めない、ということです。この子供たち、礼拝の場所に来てもですね、全く意味がわからない、理解できない。これ、もう次世代からして、信仰が失われていってしまう、そういう、まあ、危機的な状況だったんですね。現在私たちも本当に気をつけるべきです。家庭の中で、どういう言葉が話されているのか。この礼拝の後、食卓で、台所で、どういう言葉が、ね、取り交わされているのか。これとても、ね、大事なことです。神の言葉に根付いた、ね、御言葉に基づいた価値観ではなく、世の価値観がですね、語られているとするならば、本当にこれは、取り扱わなくてはならないことですね。ネヘミヤ記の中でもう何度も何度も聞いております。私たちがこの礼拝から、ね、教会から一歩外に出た、ね、その後、どういう価値観で、ね、私たちは生きるべきか。神の国の価値観ではなく、世の中の価値観で歩むとするのであるならば、霊的な、ね、穴が開いてしまっている状態、そこから違法の考えが流れ込んできてしまって、そしてどんどん、ね、徐々に蝕んでいかれてしまいます。この、ね、問題が非常に重い点というのは、何が今回の問題で重かったかというと、もう彼らもうすでに誓っているんですね。ネヘミヤの10章で民は誓いました。私は、ね、この自分の子供を違法のものに嫁がせない、目取らせない、ね、というふうに誓っているわけですね。ですから彼ら知らないでやっているわけではなかったんです。知っていて、もうこのことが良くないことだ、分かっておりながら、でも、ね、私は大丈夫だって、あ、この、女性目に麗しいから私、結婚したい、この男性麗しいから、まあ彼らクリスチャンじゃないけれども、ね、でも、結婚したいって、そういう感じで、でそれで彼らちょっとだけ自分だったら大丈夫だって、まあ、そういうふうに、思っていたんですね。本当に私たちも、ね、そういった弱さがあります。祈りで決心した。もうしません。もうこれからこれを守ります。口で約束しても、でも、ね、もうすぐにもう、喉元すぎれば、ね、明日を忘れる。すぐに、その場所を出たら、コロッとまた元に戻って、で全然、口先で言っても全然心に重く受け止めていなかったんですね。主の御前に立てた約束、これを破ること、これは仕方がないで済ませてはならないことです。もちろん主は悔い改めるものを許してくださいます。許しの主です。けれども許されることをいいことにして軽く扱ってよいということではないんですね。ネヘミヤは彼らを非常に厳しく責めました。彼ら、ね、呪って、打って、毛を引っこ抜いた、ね、というふうに書いてありますね。これ、今までいなかったほどのネヘミヤ最大級の懲らしめをしております。ネヘミヤですから、この異邦人との結婚の問題、この神の言葉が次世代に伝授されないで、信仰が次世代で壊滅してしまうという問題について最大級の対処をしたということ、意味を持っております。次世代が神の言葉を知らない、理解できない。これ、この問題が、すなわちもう、早速民を破壊し、せっかく再建した城壁を早速また破壊し、自ら破壊してしまうようなところですね。だからネヘミヤ、ここまで厳しくしたんです。ネヘミヤはソロモンの例を取って、ソロモンの例を出しました。ソロモンは神に愛された王だった。多くの国々で彼のような王はいなかった。それほど、ね、知恵に満ちた王でした。神様から愛されました。 ダビデの子供として本当に期待された王でした。けれどもそのソロモンでさえこの異邦人との結婚によって、彼の信仰をさらされてしまって、で晩年はですね、彼、この神の宮だけでなく、ね、異邦人の宮、しかもね、子供を生贄に捧げるケモシュというその偶像さえもこの、ソロモンが作ってしまったんですね。それほど異邦の女、異邦の男との結婚、これはどんな知恵深い王さえも、ね、廃らせてしまうんです。あのソロモンでさえ、ね、彼、ね、おそらく世界一 IQ が、ね、あったことでしょう。世界一知恵が深かった、ね、書いてありました。にもかかわらず、異邦の、ね、のものとの結婚には逆らえなかったんですね。ソロモンでさえ倒れたんです。サムソンもそうでした。サムソンも異邦の女との結婚によって身を滅ぼしました。またね、ノアの時代、神の子たちが、この世の女たちを、の美しいのを見て、で、それで次々自分に良かれと思う、ね、そういう、ね、女と結婚していったゆえに、ネフィルムという恐ろしい次世代が生まれて、そして、全世界に洪水をもたらすきっかけになってしまいました。結婚相手によって、ね、台無しにされてしまったんです。私たちは、ね、どうでしょうか。私たちは自分を過信してはならないんです。ソロモンでさえ、サムソンでさえ、ね、世界一知恵深い男が、世界一、ね、力強い男が、この異邦の女によって台無しにされてしまったからには、私たちはどうでしょうか。この私たちに、ね、まあ、本当に異邦の価値観との結婚、これはしっかりと城壁を立てて、これは防ぐべきな問題なんです。さらに深刻だったことがですね、28節以降に記されているんですけども、まあ、大祭司エルヤシブの子孫の一人がですね、なんとサヌバラテの婿になっていたんですね。このサヌバラテといえば城壁の再建を妨げたうちの一人ですね。つまり神殿の中の最高責任者の家系がですね、そのうちの一人がこのエルサレムの敵と結びついていたわけですね。まあ、非常にこれ恐ろしいことです。この神の宮を守るべきものが、ね、敵と、ね、結びついていた。私たちの思い心、ね、神の宮に降りながらにして敵と結びついていないでしょうか。指導者であったとしても、また奉仕者であったとしても、あるいはね、信仰の家系で長くいたとしても油断してはならないです。むしろ神さんに近い仕事をしていればいるほど、私たちの、ね、思いに敵がですね、より激しく攻撃を仕掛けてくるんです。皆さんは世の中の一般人よりもはるかに、ね、サタンの攻撃の的になりやすいということを、ね、自覚するべきです。しっかりと御言葉の城壁を張り巡らしているのであるならば、ね、御言葉、ね、先節以上入っているならば、皆さんは、城壁が建てられている、ね、キム先生が、言っておりましたね。もう敵に対してバリケードが、ね、トゲが、ね、敵に対して、ね、張り巡らされている。本当に私たちは御言葉の城壁を巡らせるべきです。御言葉の、ね、城壁があると、敵のささやく価値観、ね、違法の価値観が入り込んでこようとすると、ね、警報が頭の中で鳴るんですね。これ何か変だ、おかしいって。で、それで、ね、御言葉を思い巡らすとわかるです。あ、これは攻撃なんだって。皆さんはしっかりと御言葉で、ね、皆さんの城壁、思いを、心を、頭を、ね、張り巡らせるべきです。この、ですから、ね、異邦の考えと結婚してはならない。ね、今の私たちは、ね、どういうふうに、すればよいのか。冒頭で宣言した御言葉、これ3日連続ですね、宣言しているのが第2コリント、ね、6章14節からなんですけども、ね、不信者と釣り合わぬ区引きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。 キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。アーメン。この不信者と釣り合わぬ区引きをつけてはならない。結婚、これは同じ区引きを、背負って歩んでいくことです。この私たちの、考え方、思い、これは、本当にこの釣り合わない区引きを、不信者とつけてはならないんです。私たちは神の宮。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう、キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。私たちは、生ける神の宮として、キリストを住まわせ、聖霊を住まわせて、そして、キリストと共に歩むもの、主と共に歩む道、それはとても楽しい道、守られた道、安心な道です。ネヘミヤは、目に見える城壁を建てただけではありませんでした。このようにして、霊的な城壁のその穴もどんどん塞いでいきました。このコンクリートの城壁、それはなかなか破られるものではない。けれども、心の城壁、これはですね、私たちの心の持ちようによっては、いとも簡単にあっさりと穴が開きやすいものです。穴を開けたまんま、口先で食い当たりましたと言っても、その心の穴がですね、から通ってきて、また同じ過ちを犯してしまうということがあります。しっかりと、心の穴、これを本当に塞ぐ努力を、するべきです。ネヘミヤは具体的に、非常に具体的に、トビアの私物を神殿の部屋から投げ出しました。レビ人を、強制的に持ち場に戻らせました。安息日はしっかりと門を閉じました。そして今日のところでは違法の結婚を断ち切らせました。そればかりでなく、この敵と結びついた祭司の一族さえも追い出しました。本当にそこまでしたのは、何を、ネヘミヤ暴力が好きだったからではなく、むしろこの神の民を滅びに導くということを差し止めるために、そこまでして厳しくやったんです。滅びに向かう根幹だと分かっていたから、だからネヘミヤはここまで厳しくやったんですね。ネヘミヤ、ある人からはちょっと厳しすぎるんじゃないか。なんでそこまでするんだ、思うかもしれません。けれども、この本当に小さな妥協、これを通して滅びが侵入してくるということをネヘミヤは誰よりも知ってたから、だからほんのわずかな妥協も許さなかった。これがネヘミヤです。御言葉を知っている人であればある人ほど、また聖霊に満ちた人であればある人ほど、本当にこのような妥協はしないんですね。人から見れば、なんでそこまで、やるの、もう狂ったように、キチがないように、パウロは言われたかもしれません。私たちも本当にこの御言葉に対して妥協しないことにおいては、人からどう見られようとも、本当に厳しく、この敵の侵入を防いでいくべきなんです。ネヘミヤ記の、終わりは、祈りで終わってますね。我が神、どうか私を覚えて、慈しんでください。ネヘミヤは、ところどころで祈りました。特にですね、人からもう気違いじゃないかって思われるような、そういう改革をした直後に、ネヘミヤはよく祈ってるんですね。ネヘミヤは、人の評価よりも、神の評価の方を、気にして、人から覚えられることよりも、神さんにどうか私を覚えてください。神に覚えられることをネヘミヤは求めました。本当に私たちも、御言葉を曲げてはなりません。この御言葉を押し通したらちょっと人から嫌われるんじゃないかっていう場面、確かにキリスト者にはありますけれども、しかし、人に好かれるために御言葉を投げてはならないんです。空気を壊さないために罪を見過ごしにしてはなりません。また、自分を優しく見せるためにですね、滅びに向かう道を容認してはならないんです。人からどう覚えられるかよりも、このネヘミヤのように、死を私を、のしたことを覚えてください。 主は私を覚えてください。神に覚えられること、これを求めましょう。ネヘミヤは城壁の再建で終わりませんでした。最後は清さを取り戻すもう戦いで終わりましたね。そして悔い改めで終わっています。私たちも信仰生活、一度感動したらそれで終わりではありません。一度誓ったらそれで終わりではなくて、しっかりとそれをずっと穴が開かないように、もし穴が開いたのであるならすぐに塞ぐように、これ毎日のたゆみない日々の努力です。私たちはしっかりとこのネヘミヤのように毎日毎日霊的のな城壁の穴を塞ぎながら、聖なる者として主の御前に一歩一歩歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。イエス様、本当にネヘミヤ記から毎日毎日折にかなったこの言葉をいただきまいりました。主を感謝いたします。本当にネヘミヤ、ここまで徹底して外側の城壁のみならず内側の城壁を本当に毎日日々日ごと彼はしっかりと塞いでいきました。本当に私たちもこの毎日日々これが肝心であることを覚えます。日々の歩み、それはあまり見栄えが良くないかもしれません。格好悪い日々かもしれません。でも御言葉に従うというその霊的な格好良さをしっかりと身につけていくことができますように、毎日毎日あなたと共に歩ませてください。ネヘミヤ記を通してここまで導いてくださったことを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
非常に私たちに必要な御言葉をあなたは毎朝こうやって私たちに聞かせ、また養ってくださったと感謝します。私たちのこの心の障壁、この経過線というものが崩れていても、その崩れていることさえも気づかずにやっていた日々がある。ネヘミヤ書を通して主よ、また新たにされて、新たな御前に悔い改めて立つことができる、その素晴らしいチャンスを与えてくださったと感謝します。ネヘミヤはこの中で何度も私を覚えてください、信頼だったことを覚えてください、自分が先祖の牛にあって犯した罪を悔い改め、そして悔い改めて正しいものが神のなさりたい技に加わりなすことができるということを、ネヘミヤ自身の歩みを通して私たちに示してくださったと感じました。主はたくさんの人の中からこの時代を担う人を選ぶとき、その基準が自分が罪人であること、災いのすべては罪の生んでしまった産物であること、それをしっかり覚える人、そしてその罪の生産を許しを求めて生産にかかる人を求めておられることがよくわかります。私たちが思ってたってことをうまくやっていける人ではなく、主よ、あなたの法則にのっとってあなた自身の意を察知して、それを悔い改めて許していただいて実践していくこと、それが必要です。いつになったら私たちもこのように言えるんでしょうか。いつになったら私たちもこのように生産して主はこの時代を終わらすことができますでしょうか。考えると本当に先が長いことのように思われますが、でも主を感謝します。92年か52日で終わったんですから、悔い改めて正しく使わされていけば 主よ、長い年月滞っていたあなたの望みと働きは前進します、そのために私たちをここに使わせてくださいました。まず清めありき、主のしもべは聖でなければならないということ、そして主のしもべは仰せられた言葉に忠実でなければならない。ネヘミヤはまさにそうでした。主よ、私たちが物の基準を自分に置くということは一切ありません。イエス様の御言葉に私たちの歩みの基準、また物事の決めつける基準を置いていくことができますと、主を卓球しないこの信仰を私たちに与えてください。私たちにはできる力はありません。でもあなたは私たちの心に望みをかけてくださるなら、私たちはその信仰に芽生えて進むことができます。私たちにこの志を与えてくださる主、これを成し遂げることができますように、ネヘミヤの改革を私たちの中にも実践する力を与えてください。これを貫くことができますように、私たちの信仰を励ましてください。信仰の創始者であり、完成者であり、イエス・キリストの名によって生まれました。この時間、私たちに与えられているこのネヘミヤの改革を、この土地において、私たちが成し遂げていくことができますように、イエス様に祈っていきたいと思います。